第一に、ダイヤはアルファベット活字製法の流儀に従って鋼鉄パンチを作った。大型同時母から凸型活字の再生まで、貨幣や肖像と同様であるが、字画の複雑な漢字を流し込みによる鋳造では優しくないということを自覚していること、自覚していること自体がアルファベット活字製法の伝統で、それがすぐわかるほど逆に言えば自信がある。第二は、ダイヤは例えば貨幣などに比べると、後に見るように活字製法では素人であり、貨幣も肖像も自分でパンチを彫ったが、そのダイヤは労働者を使用した。第三に、ダイヤの苦心は活字作りの実際にもあるが、もっと大きなことは漢字の世界を分析しシステムを作ろうとしていることである。アルファベット人のダイヤは漢字活字を作る前に漢字を習得しなければならなかった。さて、ペナンで発生したダイヤ活字はこれから先どう発展し成功していったかは後に見るところだけれど、今やパンチによる漢字活字が実際的に誕生したことは明らかであった。そして貨幣や肖像よりも30年早く、日本では肖像貨幣の苦心にかかわらずパンチでは成功しなかった漢字活字がダイヤによっては成功したということ、それがアルファベット人におけるアルファベット活字製法の伝統と技術とが成功させたものであるということも明らかであった。そしてそれなら、この目玉の青い連中はなんで世界で一番難しい漢字を覚え活字まで作ろうとするのか。一体サミュエル・ダイヤなる人物は何者か。世界の同志に呼びかけて貯金を募り、世界3分の1の人類の幸福のためにと、彼らは何で叫ぶのか。私はそれを知らねばならない。それを知らねば、ダイヤ活字の世界で最初の漢字訛り活字の誕生したその根拠がわからぬと考え、